続いて ② の話題としまして、ロシアのプーチン大統領、5月12日に今月まで国防担当大臣だった国防省だったショイグさん、こちらをですね国防省から交代させ、第一副首相だった ベロウソフ第一副首相を、国防省に当てる人事を、ロシア上院に提案したということです。ショイグ国防相は同日付で安全保障会議書記に任命されたということで、まあ、なんとなくね僕ら書記って聞くとなんかちょっと弱そうに感じてしまう人も多いかもしれませんけれども、共産国家において書記っていうものは非常に重要なポジションでありまして、まあ、書記長とかね、総書記とか、まあ、中国とかね北朝鮮だと総書記っていうのがね非常にトップの、共産党とかね、党の労働党とかの一番トップというのが、まあ、総書記であり、まあ、欧州系だとね、東側諸国とかだと、書記長、ゴルバチョフ書記長とか、まあ、こういう書記長っていうのが非常に重要な役職ということなので、まあ、安全保障会議書記っていうのは、決して、ダメなポジション、官職というわけではないんですが、3年目に突入しております、ウクライナ侵攻。まあ、当初はね、電撃的な勝利を目論んでいたんじゃないかというふうに、見られている中、まあ3年目に突入という状況を打破ということも踏まえつつ、まあ責任の所在を明らかにするということで、まあ、今回、5期目に突入したプーチン大統領の新たな任期入りを受けて、閣僚、今月時点でみんな一旦辞任をしていて、再任どういうふうにされていくのか、プーチン大統領がどういうふうに人事を整理していくのかという流れの中で、国防省については交代ということになりました。治安や外交分野の重要閣僚についてはプーチン大統領、ロシアの上院と協議して決めることになっており、ロシア上院の協議を経て、今週内にはですね、ショイグさんからベロウソフさんに国防省が交代する人事承認される見通しだということでございます。今回交代となりましたショイグさん、2012年から国防省を務めていたということで、2022年2月に開始したウクライナ侵略が継続する中で、まあ、異例の交代ということですが、先ほど申し上げました通り侵略3年目に入るという中、まあ、長期化も明らかに、ね、鮮明化している中、まあ、どうすんだということで、責任を問われたということなんじゃないかなと思います。ロシア軍足元でウクライナ東部ドネツク州で徐々に前進をしており、東部ハリコフ州、まあ、こちらねウクライナ第二の都市を構えている、ハリコフ州でも複数の集落を制圧するなど戦果を急ぐ動き強めております。安全保障会議初期だったバトルシェフさん、これね、ショイグさんが新しく、つく、安全保障会議初期だったバトルシェフさんは12日付で退任ということで、このバトルシェフさんの後任、バトルシェフさん自身の次の役職というのは現時点では明らかになっていないということでございます。新しく国防省になる第一副首相だったベロウソフさん、経済関連のキャリアを長く務めてきたということで、2012年から2013年までは経済発展省、13年から経済担当の大統領補佐官を務め、2020年から第一副首相を務めていたということでございます。まあ、これでね、まあ今後どういうふうにロシアの政治、ウクライナ侵略、ウクライナ情勢がね変わっていくのかどうかというところですけれども、まあ、プーチン大統領とね、あと僕なんかやっぱりラブロフ外相、ロシアといったらなんかやっぱラブロフ外相さんね、ちょっと顔がまさにロシア人っていう感じのラブロフさんなんかも長く外務大臣務められてますけれども、この人は留任、あと首相を務めているミシュスチンさん、こちらもね、留任ということで、プーチン大統領の、まあ、骨格の部分っていうところは政権あまり大きくは変わらないということなのかなと思いますが、まあ、ね、去年はね、ワグネルの反乱なんてのも、ウクライナ情勢、ロシアあったりもしましたので、まあ、ショイグさんの更迭説、浮上しておりましたけれども、まあ、今回交代ということになりました。ロシア2024年の国家予算では国防予算がですね、前年比6割増しの10兆ルーブル、約17兆円ということで、まあ、日本なんかがね、7兆円とか8兆円というなんか、まあ、その2倍以上の金額ということですけれど ども、ロシア国防費用が非常に伸びる状況となっており、歳出全体の3割を占める規模だということですが、まあ、歳出の3割って聞くとですね、日本の場合やっぱりあの社会保障費がね3割超えどころじゃなくなっているので、まあ、本当に戦争負担と同じぐらい重たいものなんだなっていうことを改めてね実感させられる、なんかそんなロシアの国防費が歳出全体の3割だっていうのを聞いて、ああそうですかと、うん、日本のねの歳出の3割以上を占めてるのは社会保障料なんですよ。これはもうやっぱり、まあ、少子高齢化っていうのは一つの、まあ、生き残りをかけた戦争といったらちょっと言葉が強すぎてなんかちょっとミスリードですけれども、やっぱまあそれぐらいしっかりと対策対応していかなきゃいけないものなんだなっていうことを改めて感じさせて、されるなと思います。3月にはプーチン政権、戦費確保のために個人所得税の増税を検討しているとも報じられており、まあ、大体あのプーチン大統領新しい任期が始まるとですね、まあ、しばらくは選挙ないんで、まあ、みんなに人気があんまり出ない、みんなから嫌われる政策っていうものをねやるっていうのを過去をやっておりますので、まあ、ここでもなきっとまあ増税するんだろうなっていう感じでございます。先ほど申し上げました、今戦線が拡大しておりますウクライナ東部のハリコフ州、こちら北部に対するロシア軍の地上侵攻で、現地のそのハリコフ州の州知事、12日国境周辺から4000人以上が避難したと明らかにしたということで、ウクライナのゼレンスキー大統領やウクライナ軍によりますと、ウクライナ軍は、ロシア軍は部隊を増派して、12日も国境近くの広範囲で、激しい戦闘が続く、あ、これ違うか、この軍っていうのはウクライナ軍だな、ウクライナ軍も部隊を増派して12日も国境近くの広範囲で激しい戦闘が続いたということですが、ロシア国防省によりますとハリコフ州で、国境付近の4集落を新たに支配下に置いたと、ロシア国防省5月12日に、発表しておりまして、で11日分と合わせますと合計9集落ということでございます。地上侵攻の、ね、勢いも強くなってきているという状況の中、まあ、日本を含めてですね、まあ、アメリカもウクライナの支援の予算を増やしたという流れの中、まあ、日本として力による現状変更というもの、これがね既成事実として生まれてくるということになると、当然日本の尖閣諸島やまあ、すでに竹島なんかはね実効支配されてまして、北方領土の問題なんかもありますが、さらに日本の領土も奪われていくっていう危険性可能性というものが否定できなくなってしまいます。なので、ここでウクライナに対して日本が予算を使うお金を使うっていうのはウクライナのために使うんではなくて、僕はやはり、それは日本、そして国際社会のためになるお金の使い方だなと思っておりますので、積極的に支援をしていくべきだと思います。はい、ということで皆さん本日も新聞解説ながら聞きをお聞きいただきありがとうございます。やはり、週5日となるとですね、やっぱちょっと長えなっていう感じがしますね。まだ火曜日で、一番僕自身やっぱ週でしんどいのは火曜日というところですけれども、皆さん頑張って乗り越えていきましょう。はい、それでは皆さん今日も元気にいってらっしゃい。